スガツさん、
はい、
どうも2週間ぶりぐらいですか。
そうですね、
はい、
結構頻繁ね、
うん、まあお久しぶりでもないし、かといって週1で更新できているわけでもないし、
はい、
まあ微妙に忙しいんでね、もう40代なんで
忙しいですか。
まあ一応まあほらね、本は、
うん、
いろいろ2冊同時並行的な感じで書いたりしなきゃいけないわけで。
はい。
はい。まあ、あんまり本当はラジオなんかやってる暇じゃないんだけど。
僕はあの、民族メガネっ子と熾烈矯正娘、2作同時更新で頑張ってるんで。
うん、はい。お互いね、お互い日本の文化向上のためにね、クールジャパンのために、一番土底辺のところだけどね、一番闇暗黒の三角コーナーの裏側 みたいなクールジャパンの部分ですけどね。
先日ね、うん、あのお母さんから電話がありまして、
節子、
うん、節子から電話がありましてね、はい、もう涙声なんですよ。
え、
何かなと思ったら
このご時世心配ですね。
くにちゃん、パラリンピック見てる？
くにちゃん、
あ、僕、安国なんで。
クンニリングスのクンニではなく。
クンニではなくて、はい、クニちゃん。
はい。ああ、びっくりした。はい、山田クニちゃんと同じクニちゃんね。
あ、そうそう。
あの、漢字まで一緒ですよね。
うん。はい、パラリンピック見てるって言ってね。
うん。
電話がかかってきましたけど、うん。
それ、なんで泣いてるの？
いや、なんか、多分ね、なんか、僕ほら、欠損の人とかも撮ってるじゃないですか。
はいはい。
うん。だからね、当然、見てるんだろうっていう多分頭があるらしくて、
あ、いや、まあそうかなとは思ったんですけどね、うん、その、うん、まあ瓶底メガネの人であったり、うん、まあ欠損、身体欠損の人であったりっていうのは、まあ菅さんのね、仕事の活動の範囲の方々ですが、まさにドンピシャっちゃドンピシャなので、う
ん、なんか
なんで泣いてんのかっていうのが不気味なんですけど、
あ、なんかね、あの ブラインドサッカーなのかな、
はい、
何か、
はいはいはい、
がすごい良かったの。
ああ、開会式ではなくてね。
うん。
うん。
で、なんか、その感動を共有してたらしくて。
おうお
う、生でやってんのかな、ニュースでみたいなのかよくわかんないけど。
うん、うん。
あ、うん。で、共有したかったらしいんで、当然見てるでしょみたいなトーンでね。来たんですけど。
そこはどうなんですか、菅田さん。だってあの、まあ、オリンピックは絶対見てないじゃないですか、1秒もね。うん、
はいはい。
スポーツ全般が苦手ですから。
うん、うん、
パラリンピックってなると、これほら、好きなものと嫌いなものが、はい、合わさるっていうか、なんて言えばいいのかな、か、俺が、まあ、何に例えたらいいのかな、あの、ガノン先生、田中俊之先生の家で出された、はい、うん、お母さんが出してくれた焼きそばにマグロを乗せたやつ。乗せてはいないな、ごめん、ちょっと言い過ぎた。焼きそばのサイドに、
うん、
赤身のマグロのお刺身があったやつ。この例えも違う。俺はどっちも好きだからな。焼きそばとマグロはどっちも好きなんだけど、どっちも美味しいんだけど、一緒に食べるとあんまり美味しくなかったっていうことをテレビで。
それガモンさんを貶めただけの話だよ。
じゃあ、お母さんね。ガモン先生は別に貶めてないんだけど、お母さん怒ってたからね。ついにテレビっていうか、これ、受解談で言っちゃったから、
あ、
ではい、その受解談、息子のね、初主演みたいな番組、お母さん見て、焼きそばとマグロの何が悪いかもう食わさんぞって手紙を賀門先生に送ってきたからね。はい、別に食べなくていいですよっていうのはこっちの意見ですけども、例え悪いんだから、なんだろう、すごい嫌いなものの上にすごい大好物のものが乗っかってるっていう、
はいはいはい、
うん、ドラ焼きの上にネズミが乗っかってるみたいな。
うん。うん、あの、ガチトーンで話すと結構長くなるんで、話さないけど。
あ、じゃあ、はい、話さなくていいです。
うん。あの、結論から言うと、はい、僕、やっぱこっちも1秒も見てないんですよ。
あ、そっちが、スポーツへの苦手、うん、嫌いが勝っちゃうってことですか？
まあまあ、そういうことにしときましょうかね。そうしましょう。
あ、そういう、うん、単純な話じゃないわけね。
うん。じゃないんだけど、まあまあ、でもね。
あ、待って、頑張ってる人は嫌いなんだ。土屋太鳳的な。
いや、それもね、勘違いされがちなんだけど、うん、僕ね、頑張らない人が嫌いなんですよ。
うん。
だから頑張ってる人は好きですよ。だけど、うん、あのそうじゃなくて本当ね、ただ1秒も見てなくて、その電話かかってきた時、
うん、
僕ねまさにあの女の子の歯の裏側の銀歯を撮影してる最中だったんですよ。
デブだよ電話に。
だからいやだから、はい、あのすぐに、
はい、
今ちょっと銀歯取ってるからやめてって言って切って、
それだけ聞くとちょっと医療行為っぽいけど、まあはい。
うん、そんなことがねありましたけどね。そう、
まあ平和っちゃ平和ですね。でもやっぱり我々はまあ家から出ないから全然大丈夫ですけど、
うん、
結構だから8月それこそオリンピック始まったあたりからマジで知り合いバンバンかかってるよね、コロナに。
ですね、僕も周りにいます、うん、
前回も話したか、もう本当に、うん、直接の知り合いがかかるようになったらここ1ヶ月ですよね。
うん。
うん。まあ、特に、曽山先生ですよね。血液型ゾーンの曽山先生、AKA 横山さん。
そうなんですよ。うん、僕もだからさ。
あれやばかったね。
いや、だからね。
まあ今でもやばいか。
3日ぐらい前に知ったのよ、正直。
ああ。
で、もうその段階で、なんかあの、ほら、写メがさ、
うん、
ちょっと尋常じゃない感じの、うん、あの、写真が来てさ。
その結構、ほんともう、あれか、酸素マスクをつける直前ぐらいか。
そうそう。
鼻には入れて
る。そうそうそう。だからさ、
うん、
え?って思うよね、やっぱりさ、
うんうん、
直接ね、会ったこともあるしさ。
うん。
うん、
まあ一回だから自宅で療養することになってて、でも容体が悪くなったから療養施設みたいなホテルなのかなに移されて、でもそこもダメになったからつって病院ですよね。
ですね。まあ不幸中の幸いっていうのはその病院に入れたってことだよね、本当に。
そうと、まあそれは神戸だからだよね。東京だったら入れなかったかもね。
東京だったら変な話あのレベルでも入れないのか。
入れないっぽいよね。
やばいよね。
あのエアコンもない長屋の2階でね、うん、俺も何回も行ったこともあるけど、横でフラン死体が転がってた、すぐ 2,3 メートル脇にフラン死体が転がっていたあの長屋の、
うん、
この真夏のエアコンもない、
それはそのうちの話ね。
そう。家でいたら、まあ、俺マジでコロナじゃなくても死ぬからね、俺の暑がりの吉田くんの場合は。
はいはいはい。うん、そりゃだからよかった。あの、大和市の場合は、やっぱりかかった人から聞いたけど、うん、厚木だかどっかの療養施設に入るときは入るらしいんですよ。
はい。
うん。ただ、なんかやっぱ契約してるお弁当屋さんの関係かなんか知らないけど、3食中華が出てくるんだって。
ちょっと胃もたれしそうですよね。ただでさえ体がやられてるのに。
で、そんなもの食えねえよってその人は言ってたけど、
うん、
まあ、端的に、ね、これちょっと国に本当やられちゃいますよみたいなこと言ってたけどさ、
うん、
うん、ちょっとね、なんか、市区町村によっても対応も違うしさ。
まあ、病院のね、病床数がどれだけ余っているか、うん、余裕があるかっていうのはまた違いますしね。
だもう買い物とかもあんま行かなくしてるもん、最近。
うん、
あの深夜スーパーのトライアルとかに夜中の3時とかに行
ってます。ああ、なるほど。まあ賢いね、
うん。
うん。
トライアルのね、夜中のトライアル、変な魅力があっていいよね。
そう、ごめん、俺1ミリも知らないから、そのトライアルってやつを。
あるんですよ。行ってください。うん、
神奈川限定でしょ、
ま、いやいやいや、山梨にもあってる。
まあだから、そういう都心にはないでしょ。
あの、激安なんですよ。
うん。
うん。で、あ、まあいいや、後からじゃあ、まず、諏訪山さんの話をね、ちょっと。
まあまあ、だからもう大丈夫、まあでも分かんないからね、こう、なんていうのかな、こう、大丈夫だよねってって、亡くなっても寝覚めが悪いし、うん、いや、まあ、大丈夫だろうけどさ、もう10日、12日ぐらい やってて一応ツイッターできる余裕があるってことは、うん、もう 10日があれだから、山だから。10日過ぎて、
ああ、そう。
うん。亡くなるのは、まあ、パターンはないみたいなんだけど、うん、うちの妻曰くね。もう24時間調べてるから、コロナのことについて。ここ2年間。
すいません、ちょっと雑
音。はい、うん。
そうだね。
うん。まあ、大丈夫だと思う、ね。でも、まあ、うるせえな。まあ、一応、まあ、すごく良くなってないからね。まあ、予断を許しませんけど。ね、一応酸素マスクまでいっちゃってるからね。
うん。
いや、まあ、だから多分大丈夫は大丈夫なんだよ。
うん。
命の危険はないんだけど、まあ、かわいそうなのは、後遺症がどれぐらい残るかだよね。一応肺炎までいっちゃってるからね。
ああ。
まあ、とはいえ、まあな。ああいう、別にね、体使う職業じゃないからね。
うん。
酒も飲まないし。
あ、酒飲まないんだっけ？
全然。まあ、付き合いで飲むことあるよ。
そうね。まあでもさ、諏訪山さん多分さ、これ、復帰した後にさ、やっぱし、いろんな人に知らしめたいって思いは絶対あるだろうしさ。
うん。
だからさ、なんか、その後、何かね、書かれたりとかすると思うけどさ。
うん。
まあ、それでね、こう、まあ、注意喚起のためになったわけじゃないだろうけどさ、当然。だけどね、やっぱ、少しでもね、本当そうやってね、舐めてる人が減るといいよね、本当にね。
まあ、YouTube では広告費取れないからね。
あ、そうなんですか。
はい、コロナ関連は。まあ、そこは多少ざまあ見ろと思いますけど。
え、でもなんかニュースサイトとか書くでしょ、多分そのうち。
ああ。
だからさ、まあね、まあ早く本当に、ね。
まあ、
早くいっぱい言われたらストレスかか
るわ。そうそう。
あんまり痛くないけどさ。
ちゃんと、じゃあツイッターに頑張ってくださいって。書きなよ。俺は書かないけど。
僕も書かない。まあ、だから僕、それね、はい、もし僕がその状態になってた時に、
はい、
一日も早くみたいな感じで言われちゃうと、
うん、
うん、なんかちょっと、あ、そんなに俺やばいんだって客観的に思っちゃうと思う。
ほう、あ、やばい。やばいと。
やばい。
プレッシャー感じるからっていうわけではなく、俺はまあそっち
に。それもある。
変身しなきゃいけないとかね。
う
ん、体きついのに変身しなきゃいけない。となったらちょっと逆に迷惑だなと思って、
うん、そうそう、うん、だからまあまあ僕はそのそうねしないけどさ、
うん、
だけど、うん、ねえ
結構してる。じゃあディスかしてる人たちのディスを言いたいわけ。
いやそんなことないです。
結構瀬山先生にリプしてるじゃないですか。なんか
あー一日も早くでそれもさほら多分知り合いだろうから
ラジオを聞かせてくださいとか、
うんうん、知り合いだからさ別に返信不要ですみたいにいちいち書かなくても、
うん、
もう辛いから分かるやろみたいな感じで伝わってるからいいんじゃない。
俺もガモン先生も1ミリも書いてないからね。返信
いやじゃあだから僕も3日前に知ったから変な話ね僕だけ何にも言ってなかったら、うん、すごい薄情だなって思って
ああそういう共同圧力みたいな
で、すぐに、会長とかガモンさん見たら、1ミリも触れてなかったから。
ガモン先生なんかもうずっと YouTube に夢中でね、松原さんみたいな、ゲタハナオさんのね、YouTube 毎日やって、1万人突破、はいうん、このスピードで1万人突破ありがとうございます、ポジティブ、ポジティブって言って、お前の先輩が、陽性っていう意味でポジティブになってんのに、コロナ、COVID、ポジティブになってんのに。
ちょっと、そこうまいこと言わないでいいんですよ。
本当、ネガティブですよ。
うん。めっちゃうまいな、それ。ずっと考えてたでしょ。
あ、これ、2020年から、
うん、
俺、もう会談会のイベントのたびに毎回やってます。
うん、あ、そうなんだ。
もう、十何回こすり倒してます。
はい、あねえ、だから、まあまあ、人それぞれのね、うん、その、心配の仕方というかさ、そういうのもあるっていうことでさ、
うん、
とは思いますけどね。うん、
いや、
お願いしております。
本当まあ、近況はどうですか？ 私は昨日事故っちゃって車で。
ボルボ。
でもああボルボでボルボで。うん、
あのボルボ乗ってるって聞いてから僕ボルボだけは横入り絶対させないようにしてるんで。
なんで？なんで？ボルボの V40 ね。
V40 ですね。
はい
はい、はい、え、なんでどう大丈夫？体はまず大丈夫だったの？
ああ、まあその物損ですから。
うん。やったね。
いやいや、でもまあ一応言い訳すると、
うんうん、
場所は言わない方がいいよね。
はい。
まだ何にも処理終わってないから。
ああ、そうなんだ。
はい、まあ、駐車場にいて、
うん、
で、まあ、スーパーとかの駐車場じゃないんですよ。とにかく。
はい。
まあ、ある駐車場にいて、で、出て行こうとするときに、長いくねくね道を、細い道を出ていかないとゲートまで行かないわけよ。う
ん、ありますね、そういうとこね、うん。
で、そのゲートまで行ったところで、道から入ってこようとした車がいたわけね、ベンツね。がいたんだけど、うんうん、で、まあ、俺としてはもうゲートまで来てるから、何十メートルも走って、
うん
うん、向こうはゲートに入ろうとしたところだから、向こうはちょっとピッ、はい、ピッてバックしてくれれば、
うん、
俺はピッて出れるわけよ。だからそうするんだろうなと思ってずっと待ったんだけど、まあ、
うん、
行かないわけ、全然。バックしないわけよ。はい、
もう、お前が避けろっていう。
そう。だ俺お人よしだから、もう何十メートルも、まっすぐじゃないんだよ。くねくねしたところずっとバックで行ったんだから。
はい。
しょうがねえなと思って。
うん。
マナー悪いな、こいつと思って。
うん。
で、そうしていくうちに、で、警備員もいるんだけど、警備員が多分、ちゃんとした警備員じゃなくて、シルバー人材センターとかの、ただその、券を渡すだけの
係。はい。
で、その警備員が横で、なんかぼーっとした、俺はちゃんと見てくれてると思ったんだよ。あの、だからまあ、多少安心して、そのまま、まあ、くねくねしながら、ふってバックして、で、最後に、あの、道幅がちょっと空いてない、ベンツも通れないみたいな仕草をしてるわけよ。
はい、
もう一踏みやったところで、まあ、後ろの工事車両のトラックの、ボンネットに、
うん、
まあ、真正面じゃないよ。だから横部分がね。
うん、うん。
がこう、端っこと端っこはドンって、当たっちゃったっていう。だからまあ、こっちも、擦り傷とかがあるけど、注意しないと見えないぐらいの傷ね。
うん。
うん。まあ、さすがボルバは丈夫ですから。
うん。
で、向こうのバンパーは、まあ、ちょっとずれちゃった。
あ、うん。じゃあ結構、あれだね、ずれるぐらいって言ったら、そこそこスピード出てるってこと？
でも一踏みだからね、まあ、ボルバがやっぱ重量はで、パワーと重量がでかいから、ね、
うん。
逆にね。あと、まあ、多分バンパーずれやすいなと思うよ。そのトラックって言っても、がっしりしたトラックじゃないから。
うんうん。
うん。
は、どうしたのそれ、トラックの人は。
でもまあ、別にその、全然、怒ってないっていうか、ああ、全然、あまあ大丈夫だ。まあ、もちろん警察呼んでね。
うん、うん。
うん。ただ、向こうは会社でやってるから。
うん。
うん。で、だから会社でやって、で、まあ、じゃあ、週明けに保険会社同士でっていう。
うん。
で、全然向こうも、ああ、もう、災難でしたね、みたいな。
うん。
うん、悪かったですね、みたいな感じで、全然怒ってない、いい感じだったんだけどね。もう本当、ああ、もう、たぶん、まあこれね、まあ、グイってやるだけで治るかもしれないし、全然多分大した金額にならないと思いますよ。ね、ってああ、いい人だなって、まあ本当ね、ああ、もう、そうですよね、ちょっと言うととかしてくれればよかったんですね、ちょっと、ね。ああ、いいから会社で電話しとけ、グズ！うわ、怖っ。その同僚の人とか、部下にはすげえいきなり。
それあの、ヤクザがよくやる、あの、直接脅すと、強化して取れるから、ってやつだよね。
まあ、もうナチュラルな感じだったけどね。まあ、私、別に、何の要求もないしね、その上では。だって、あとはもう本当に、その手続きしかないじゃん。向こうの会社の保険会社と、俺の保険会社と、週明けに話すしかないじゃん。
でもそれさ、うんそのベンツのやつをさ、うん、俺は絶対ベンツだし、どかねえぞと思って、
うん、
そしたらボルボがもう何十メートルもこう避けてくれたわけじゃん。
うん
まあ、その時点で多分スカットジャパンだと思うよ、ベンツの人は。
みんなボルボ嫌いなの？スカッツさんだけでしょ、ボルボ嫌いなの。
で、ぐるぐるぐるって登ってったら、
うん、
その俺に道を譲ったボルボが事故ってたっていうのは、うん、結構、いたたまれない気持ちになるよね。
いやだからすぐ帰ってってそいつ。
あそう。
ああだからまあ俺こっちはほら わちゃわちゃやってて、でさてベンツのやつもう、まあ、つまり責任1ミリも問えないだろうけど、
うん
うん、さてベンツどうしてんだろうなって、まあ、この、うん、そこの敷地の駐車場の人も出てきたし、警察もいたし、うん、もちろんそのトラックの、ね、人何人もいるしね、会社の工事車両だから、わちゃわちゃやってて、その中でちょっとベンツの人も巻き込んで話そうかなと思ってみたら、マジで5、6分でいなくなったからね。
まあまあそうなっちゃうよね。
うん、とはいえ、いのいちでベンツの方行くわけにもいかないじゃん。
そうだね。うん。うん、あでもそれは確かにちょっと災難つうかね、なんかこの、うん、相性合わない車っているよね、運転しててね。
うん。
うん、
まああと立地もね、ちょっと特殊な立地だったからね、すごい細いくねくね道があって、駐車場があって、うん。で、たまたま、いつも工事車両が止まってないところに止まっててっていう。
ああ。僕も一回タフト買ってからやっぱし、うん、後ろをぶつけましたよ。
もう
あの、しかも一週間目ぐらい。あのね、あのね、山梨に鹿を見に行ったのよ。
まあ、はい、まあ、まあ、はい、
野生の鹿を、ね。
まあまあわかりますよ。私もその、石巻で見に、ごめん、釜石だ。釜石で見に行ったりしてますからね。
うん。で、したら、まあ、いつもさ、5、6頭いて、5、6頭見たら満足して帰ってるんだけど、うん、その日ね、なんかね、雨上がりだったからか知らないけど、うん、山中湖のところに、もうね、30頭ぐらいいたのよ。あの、一箇所の草原に30頭ぐらい鹿がいて、
うん、
で、うわ、鹿すげえと思ってさ、
うん、
もっと上行ったらいるかなと思って、山の上登ってったの。
うん、
タフトはね、一応 SUV なんでこう、
あ、山道、そうか、 SUV なのか、
うん、山道なんかもうスイスイだねって言いながら、
はいはい、
登ってったらさ、
うん、
あのまあ行き止まりになってたから U ターンしたわけ、
うん、
U ターンして下ってたらなんかね、ちっちゃい小鹿がいたんですよ、一匹、
う
ん、で、うちの姉が
引いちゃえ、引いちゃえ、やった、引いちゃえアクセル
小鹿がいたからもう一回見たいって言って、うん、よし、分かったって言って、うん、それこそバックでね、
うん、
小鹿をこう、追おうと思ってさ、
うん、
バックで探してたの、うん。で、あの、バックモニターが出るから、
うん、
これ便利だね、このバックモニターさえ見てれば、
うん、
ガリガリガリって。バックモニターは絶対信用してはいけない。
まあ、俺も一応ね、バックモニター見てたけどね。
うん。うん、あれって全然、擦らないわけはないよね。なんか、あれさえ見て
ればいいか。いや、だから、ブーって鳴ったんだよ。
ああ。
でも、ブーって鳴るんだけど、絶対擦らない状況でもブーってなるんだよ。あの、
俺
すごい狭い駐車場にいつも止めてるから、
うん、
多分ね、あの、1ヶ月前の俺だったらブーってなった途端にピッて思いっきりブレーキ踏んだと思うんだけど、
慣れなんだよね。
もうブーってなってても、ぶつからない状況を散々、
うん、
あの、うん、めちゃめちゃ狭い都心の駐車場に何回も止めてるから、
はいはい、
慣れちゃってて、
うんうん、そう。まあでもあれじゃない？その僕の場合も全然あの、なんだろう、ちょっと出っ張ってるさ、樹脂の部分が、もう本当にちょびっとこう、なってるぐらいだから、多分会長もそんな感じでしょう、だから。
まあ、そうね、よく見ないとわかんない程度。
うん。ねえ、だからまあ、一回はね、車ってこういうのあるよね。
まあ、あるある。うん、あるある、全然あるから。だからパパ上様にも、あの、まあ別に、よく見なきゃわかんない程度だから。塗装がちょっと白くなってる部分あるけど、もうパパ上の老眼じゃ見えないぐらいだよって。おう、そうか。そうか。もうすっかりちょっと多少もう、70代後半に差し掛かってるんで、
うん、
子供の言うことをもう聞くようになってて、あんまり怒らない。まあ、おう、そうか。もう大丈夫か？おう、そうか。全然大丈夫だから。あの、車ももうこれ直さなくていいよ、これ。保険もったいないから。保険使うけどね。
うん、
うん。
そうね。
いや、でもその何が言いたいかっていうと、まあ俺保険会社にいろいろ連絡するのって生まれて初めてだったのね。
はいはいはい。
まあ、対、なんて、人がいるっていうか、電柱みたいなね、うん、岩とかにぶつけたことはあるけど、
うん、
さっきの菅さんみたいに、
うん、
保険会社同士の話し合いみたいになることはなかったからね。相手の車にぶつけたことはなかったから
今。なるほど。はいはい。
うん。で、結構いろいろ、情報を伝えなきゃいけないじゃん、
うん、
でさっきのあの気のいいあんちゃんのドライバー、
うん、
仲間には口の悪い、
うん
うん、あの手続きあるから会社に送れるって言っとけっつっただろ、あもう全然大丈夫ですよ、あのもうね、あの本当 ね、あのこっちも全然いなかったからね、持ってなかったんで、本当不幸中の幸いですよねっていう人
で、5人に出てくるヤクザですよ
ね。いやめちゃめちゃ気のいい人だったけど、多分俺より全然若い、ね、で、その人の名前とかもね、いろいろ責任者だから、
はい、
うん、伝えなきゃいけなかった時に、
うん、
俺はその人は別に全然悪印象を持ってないんだよ、
うん、
だけどあのその人の会社と、
うん、
その人の名前がどっちもすげえ伝えづらい感じだったんだよ。
はあ、
さすがにラジオで言わないけど、
うん、
あのまず俺はその保険会社に言うのに俺の名前も伝えづらいんですよ。吉田優輝の優が、
ああそういう意味ね。
そう、
あの別にあの、ま、マンコ工業とかそういう名前だったとか
じゃない。もうそういうんじゃない。クンニリングス株式会社とかね。
うん、そうじゃなくて、
ええ、
はい、うん、
あの、
うん、
漢字よ。
うん。
で。まずその前段階で自分の名前言うのに U が伝わらないんですよ。
有給の U とか
そういう感じで、有給の U って言うと有給休暇の U にされちゃうわけ、う
ん、ああなるほど。オタクだったら大体ね有給ですぐそれが出てくると思うけど、
なんだろうね、ガンダムとかに出てきそうな言葉だもんね、うん、
ファンタジーっぽいしね、
はいはい。で、でしかもちょっと漢字が苦手な人っぽくて、たまたまね電話に出た人が、
はいはい、
悠久のロマンとか言ったよ、だから言う、うん、ね、伝わんないから、
うん、
でちょっと怖いじゃん保険のことだから。他の変な手続きやったらさ、はい、もう好きにしてくれよと思うけど、
うんうん、
間違いやったら俺の財布に響いてくることもあるかもしれないじゃん、
なんくすってつけられそうだもんね、うん、なんとなくね、うん、
で言ってでも悪悠の悠ですからって言うんだけど、悪悠を知らないんだよね、うん、
あ
ハック悠ですか、それは悪友さんが、自分の芸名つけるときに、ファック U から取ったっていう有名なエピソードありますけど、うん、本当は知ってるだろ、じゃあ。って思ったのに、その言わないけど、言ってないけど、向こうも嘘だけど、でも悪友を知らないわけよ。前は通じたの。でもこれ死んじゃったし、うん、悪友。
うん、そうだね。
もう若い人知らないわけじゃん。
はいはい。う
ん、だから悪友って調べてください。もう最終的に。うん、著名人なんで、作詞家なんで、あ、もう作詞以外のこともやってるか、なん著名人なんで、Google で調べて出てくるんで、悪友の友でって。このね、まあ、木の方が珍しい感じなんだけど、木は車書いて、漢数字の9って言えば分かるじゃん。友の場合、ほら、人弁書いて、横に縦棒やって、で、下の心は、そこまで説明しやすいけど、上のその右のあれなんて言えばいい？の書いて、なんか部首名あるんだよね。
あ、でも確かに伝えづらい名前だな、そう考えると。
部首名あるから、の書いて、横書いて、
うん、
払い、なんて言えばいい、うん、自分の感じも40年付き合って自分の感じだけど、未だに俺説明できないんだけど。
あ、うん、でもそれはならではだね、確かにね。
で、まずそれがあったわけよ。うん、それがあって、うん、その後にその会社名が、ちょっと変な会社名だったのね。
う
ん、逆に、まあ、キラキラネームっていうよりは昔からある会社なんだろうな。まあ、ちょっと難しい古い字みたいな。のであって、で、それも苦労して、伝えて、で、まあ、そのドライバーさんの名前もちろん言わないよ。こっちが加害者なのに、晒すっておかしいからね。だけど、まあ、これだけ言っていいだろう。あの、今井さんの2なんだよ。が、入ってんの。
ジンっていうし。
そう。
うんうん。
氏名の中にね、一文字だけ。
うんうんうん。
で、仁義の仁で2って呼ぶわけよ。
うん。
今井さんと同じで。
うん。
で、それは全然伝わらなくて、仁義の仁。で、あ、じゃあ仁、何々さんですね。え、全然、仁義の仁で2って言ってんじゃんって。2です。あ、いい何々さんですね。いや、違うんですよ。これは、にって読む。だから、多分沖縄系なんだろうね。今井さんの九州だか沖縄とかのルーツはだから、にたばるとか、にたばるじゃないか。なんか、あるじゃん。あの字につくじゃん。沖縄系の人って。で、にって読むじゃん。で、にって言って、え、字、え、に、いや、だから、 仁義の仁で、あ、ごめんなさい、仁内内さんです。だからって言って、もう、本当に、今に殺すって思ったね。最終的に今にへのフラストレーションがものすごい溜まったっていう。全部俺のボルボが擦れたのも、相手のトラック、バンパーずれたのも、今にさんのせいだからね。
いやー、でも、そうか、名前は確かにね、それあるかもしんないね。
まあ、安くにも伝え、ずらいっちゃずらいでしょ。
まあ、僕の場合は健康の項に、方画とか方角とかの方。
方角って言うだってあれになっちゃうじゃん。型の
方。そう、だからそこで間違えたりとかするのよ。うん。連邦の方です。言っても。
連邦の方にされちゃったりとかね。
そうそうそうそうそう。うん、そうとかね。確かにね、普通というかなんかもうちょっと、平素の名前の方がさ、うん、相手のあるよね。
まあ、あとキラキラネームだとしてもさ、全くそれ以外に読めないとかね。
うんうんうん、
あの、読み方一つしかないような字だったり、まあ、あの、常用漢字の常用的な読み方だったら、まあいいんだろうけど。
うん、
安国ってね。
なんだよ。なんだよ。
じゃあ、靖国神社に靖国にすればよかったのに。まあ、伝わりやすいって意味ではね。
まあね、でももうそれなんか本当今の世の中生きてく世界じゃ限られそうじゃん。
さすがに、あの、お父様もそこら辺はちゃんと社会との。
そのなんか共産党とかから立候補できなそうじゃん、
絶対できないね。
うん。だからね、うん、まあまあ。まあでもね、勇気は、そう、おばあちゃんがつけたって前言ってた。
おじいちゃん。
おじいちゃん。
大阪の方のおじいちゃんね、母方の。
めちゃめちゃかっこいいよね、この字面ね。
あの、父方のおじいちゃんいないんで。
ああ、なんかごめん。
いえ。父親が、まだおばあちゃんのお腹の中にいるときに逃げてるんで、失踪して行方不明になっちゃったんで。
なんかごめんね。
うん。もう、貞子みたいな感じですよ、だから。徹底なしごなんで。うちの父親がね。
なるほどね。うん、いやいや、でもね、本当、うん、そうっすか。まあでもなんとかなるんでしょ、別に週明けにこう話して。
まあ多分1円も損はしないと思うんだけどね、うん、俺はね。
ああ、うん。そういう時のために本当保険は入っておくべきですよね、本当にね。
じゃあ任意保険入ってる？
あ、もちろん。
うん。
うん、元保険屋だからさ。
ああ、そっかそっか。そうでした。
そう
すいません。いやでも、元保険屋だとほら逆にほら、これはもう完全に保険屋が儲かる仕組みになってるから入らない方が実は得なんですよ、みたいな。苦労と考えみたいなのはないのね。
いやいや、僕の場合はね、やっぱ入っておく方がいいかなと思ってるんだけど、うん、ただ意外にそれこそこの前ちょっとラジオで話した、
うん、
あのウルシェ乗ってる人がやっぱこの前事故ったんですよ。
うん、
だけど、さらっと任意入ってないから大変でさ、って言ってて、意外に入ってないんだって。だって、総資産何億とか持ってる人よ。
まあだからってこと？逆に。払えるからってこと？
わからない。なんで入ってないかわからないけど、うん。
うん。
なんか、入ってなくてさーって話してて、僕は入ってないんですって言ってた。
保険会社が儲かる、胴元が儲かるだけじゃないですかって。
うん。まあ、なんかそういうポリシーがあるのかわかんないけどさ、うん。意外に入ってない人いるんだなと思いましたよ。
まあ、さすがに、ねえ。
うん。
任意も入っとかないとね。まあ、自賠責はね、強制ですけどね。車検通らないんでね、自賠責は。それもよくわかんないから、まず自賠責に電話しちゃったんだよ。ほんと、恥ずかしいんだけど、お子ちゃまでね、40にもなって。
はいはいはい、はい、
うん。自賠責にも連絡しなきゃいけないのかなと思って。
うん、まあまあ、普通はね、民間の保険だけで大丈夫ですからね。
いや、そっちもだよ。そっちも民間の保険なんだけど。
うん、まあ、うんうん、そうか、まあお互い気をつけましょうね、本当事故もね。
俺は気をつけてました。
ました
うん、だってさっきから言ってもう一回繰り返す。ゲートまで行ったのに、うん、ベンツがどいてくれなくて、
うん、
ねえ、ずっと言ってで警備員のおっさんもいたんだけど、そのじゃん多分シルバー人材派遣センターから来てんだろうね、何にもしなくて横に立って見てんだよ、見てんのにぶつかってぼーっとしてるの。それはありえないでしょ。っていうことを警察の人、あの、府警さんだったんだけどね。
うん。
とかにも言ったんだけど、 まあでもそれは全く関係ないですね。
わかる。そういう対応するよね。
はい。はい、
うん、
どころか保険会社の人も、あの、はい、了解しました。ただ、こちらの事故については全面的に吉田さんの責任になりますので、って。
もう慣れてんだよね、そういうのね。
いや、こっちもわかんない。いや、もちろん、なんだろう。こっちに責任ゼロで 100% ベンツの責任なんだからね、法的にも、保険的にも。っていうつもりってわけじゃないよ。
うん、
だからそういうこと、まあ、ちょっと言うと、何かこう、うん、ね、あの、配分とか変わるのかなっていうのが知らないから、俺は。
うんうん、うん、
それは言うよね。
うん、
まあ、恥ずかしいは恥ずかしいけど。でも、でも、その恥ずかしかったとしても、一応言わないと分かんないじゃん。俺がこれが、同じことを10回ぐらい繰り返して慣れてなったら多分言わないかもしれないけど。
まあまあ、一生ね、会うことない人だからね、言っといた方が得だよね、そういうのはね。
だし、分かんないから。え、で、後から、え、なんでその大切な情報を言わなかったのってなることも、まあ、あり得るわけじゃん。
分かる、分かる。うん。ま、そのことを考えて言っちゃうよね。
うん。うん、でも言った方がいいでしょ、それは。別にそれによって何かこう、だって言ったらバカにされるだけじゃん、
うん、
お前そんなこと言い出したから1万円ペナルティーなってなるわけじゃないじゃん。
うんうん、わ、うん、わかりました
でしょ。謝って、
はい、
謝ってください。
ごめんごめんね。
はい、論破、
はい、
あ、この2日間イライラしたのがちょっとすっきりしたわ。
ガツ
くわ。誰も俺に謝ってくれなかったから。妻からも、妻は意外と優しかったけど、
あ
の人逆に何回もそういう事故を起こしてるから自分が。
ああ、そうなんだ。うん、
逆にすっげえ怒鳴りつけられるだろうなと思って、
うん、
まあ、その時妻が100円ショップいたんだけど、
はいはい、
こうこうこうなってさーって言って、全然なんか意外にめちゃめちゃ囚人監視のもとで土下座とかさせられるんだろうなと思ったけど、
うん、
あの全然普通のテンションだった。
ああ、まあ、よかったじゃん、
うん。うん、ああ、菅津さんだけだよ。俺に謝ってくれるのは。
まあでも、車はね、本当にもう人がさ、はい、なんか嫌なやつとかいるじゃん、運転してても。
うん、
なんか、タバコ前から捨てたりとかさ。
はいはいはい。
ああいうの全員、なんかね、あの、銃殺とかできればいいのよね、と、毎回思いながらね、運転してますけれどもね。
飯塚構造批判ですか。
ね、
まあ、一緒に住んだよって話だけど。
あ、
まあ、マナーはね、法律違反はしてないんだけど、マナーっていうのは、
ね。ほんマナー悪いやつ多いよね。
だ、警察も、だからそこは譲り合いなんで、あの、何にも責任取れないんですよ。じゃあ譲り合った俺がバカだったから、もう二度と、そういうことしない方がいいですねって妻が言ったんだけどね。妻が言ったら、まあそうなりますねって府警さんも言ってたけど。でもまあそういうことじゃん。でそういうこと言いたいわけでしょ、菅さん。なんでねえ、だ、まあ、うん、そういうところでお人よしにマナーを守ると損するだけだ、特に東京ではって妻が言ってた。
まあね、まあでも僕は結構譲ったり入れちゃったりとかする方なんだけど、
そうですよね、私もそうでしたからね、それこそ、
うんうん、
どうですか菅さん、
ん、
近況は何かありますか。
最近はね、あ、うん、あのね、比較的な話なんだけど、
比較的な話、はい、
うん、漫画がね比較的読めるようになったんですよ。
比較的、はい、どういうことですか。
いや、漫画さ、僕、前からあんまし読まないよって言ってたじゃないですか。
そうですね。驚くほど読んでないですもんね。カメレオンとぶっ込みの卓以外。
そうそう。あの、僕ね、ちょっとね、漫画自体が苦手なのかな。
うん。うん、
うん。なんか、うん。だったんだけど、あのね、ちょっと半分ぐらい理由が判明して、
うん、
あの、僕、今まで、あのね、Kindle のさ、
うん、
あの、ペーパーウェイトっていうの、ペーパー
あ、ホワイトね。
まあ、ホワイト。
自分で持ってんのになんでわかんないの。
そうそう、あれを使ってたの。
うん。
で、あれで漫画を読んでたんだけど、
うん、
もう全然さ、なんていうのかな、黒が塗りつぶされちゃうみたいな感じ。
ペーパーホワイトはだから、あの活字のね、小説というか文字の本を読むには非常に適してる、目の疲れもないし、
そう、活字はいいんだよね、めちゃめちゃね。
うん、あとその、うん、なんていうの、パンパンパンパンってめくらないから、その、
うん、
多少じわじわじわじわぐらいの、
うんうん、
めくりも遅いけど、それはほら、うん、1ページ読むのに時間かかるからあんまり気にならないじゃん、うん、
そうなんですよ。だけど漫画の場合は結構それが、
うん、
よく働いてなくて、
うん、
で毎回疲れるなって思いながら、
もっと言えばモノクロだしね、漫画の関東カラーとか、うん、せっかく色塗ってくれたの見えないしね、
うん、思ってたのよ、うん、だけどさ、前の前ぐらいのラジオで話したのぶっこめのタック全巻、紙で買ったんだけど、はい、そっからちょっとぶっこめのタックにハマってさ、
はあ、
うん、そしたら、はあ、ぶっこめのタックってめちゃめちゃサーガみたいになってるんですよ。
え、あの二十何巻で終わりじゃないわけ？
じゃない、全然じゃない。
ほう。
なんていうの？もう何年後に、その代替わりしたあの族のチームの話とか。
あ、じゃあやっぱ京丸？京丸出てくるんでしょ、じゃあ。
竹丸さんな。
いや、だから分かってるよ。だから、だけど京丸も出てくんじゃん。なんか俺京丸って言った気がしたんだよ。
竹丸は、まあ、ね、今一番新しいのはね、アフターディケイドってのやってるんですよ。
10年後
、うん、そう。で、これはもうみんな、その、当時のぶっこみのタックの人たちが大人になってる。
GTO じゃん。
うん。
GTO じゃん。
あ、まだもうその流れでしょ、
ね。湘南爆走族。
うん。
もうだから湘南純愛組だ。湘南爆走族は江口洋介だ。
うん。
湘南純愛組の、
そう、そう、
10年後とかのね。
その流れなんだけど、うんうん、で、それだともう主人公がね、警官になったりしてるんですよ。
GTO じゃん。なんだっけ、鎌田だったっけ、
鎌田
は警官だったよね、うん、
そうで警官になってたりとかして、
うん、
なんだけど竹丸さんは、
うん、
一条コンツェルっていう
あれそうだったっけ
ところの、はい、あの役員にもなってて、
竹丸さんは別に一条家じゃないわけね。
一条家です。
あ、そうなんですか。あ、
うん、
あ、じゃあ俺お坊ちゃんだったんだね。
そう、一条竹丸さんだってね、うん、当時の時からお付きの人みたいなの
が
い
て、あ、そうだったっけ、
和歌って呼ばれてましたからね。
ああ、じゃあもうジブラみたいな、ジブさんみたいな感じなわけね。超金持ちの
和歌、これ以上は、うん、みたいな感じで言われてたから。でその一条コンツェルになってて、うん、今もうドイツに行って、
うん、
なんか製薬会社絡みの陰謀みたいなのに巻き込まれてるんですよ。
え、そんな、え、そんなビジネス小説みたいな、池井戸潤みたいな、
うん、もうあの、何、世界的なこうドラッグのルートみたいな、
うん、あ、そう、でも一応その非合法的なドラッグってこと？
うん、あ、でそれがた、うん、タリバンとかの紛争もそれが関わってるみたいな。
まあ一応アウトロー寄りの話ではあるわけね、
うん、
完全にビジネスのあれじゃなくてね、
うん、
え、じゃあやっぱりあの変なルビとか振ってんですか、まだ竹丸さんも。変なルビとかドイツ語で、あの、ハルドラクソンみたいな、ハードラックじゃなくて、全然わかんないんだけど、ハルドラクソンみたいな。
ちょっとね、それはね、減ってるんでね、はい、その成分はね。で、だからそういう感じで、アフターディケイドがあったり、うん、あとあの、カブラギっていう、それは代替わりした、
うん、
あの、族の話なんだけど、とか、下天の夏って話とか、いっぱい漫画が出てるんですよ。
まあそれ全部いろいろ、ストーリーが違うわけね。
違う。うん。
ああ。
で、全部読みたいじゃん。
うん？
爆音小僧のその後気になるじゃん。
爆音小僧って、え、それは女子高生がバンドやるやつでしょ？
違う。それ軽音ね。軽音ね。
バイク、バイクの方、うん。女子高生がバイクなる方の。
それ爆音ね。
はい、はい、はい。
知ってんじゃん。マコンゴドっていうのは主人公が所属してる、
うん、
あのチーム族の名前なんだけど、
タク、
うん、タクが所属してるね、うん、まあ、タクはちなみにベルゼブブっていうチームも統括してたんですけど、
うん、
で、まあ、あとデイガンっていうねチームが出てきたりとかいろいろあるんですけど、
うん、
あのそれがね全部読みたくなっちゃって、でね会長にも相談して、あのタブレットをね買ったんですよ。
まあタブレット漫画読みたいからなんかあります、うん、って聞いてきたのは覚えてるんですけど、
う
うん、それはぶっ込みのタクサーガを読みたいからだと
思う。もちろん。
電子書籍になってないでしょ。
で、あの、ね、ぶっ込みのタクだけなってないんです。
あとは権利の関係かなんかかな。
ん？
権利の関係かなんかで？
多分そうだと思う。だからその、うん、前言ったその、さき先生と、あの、絵の人。
所十三先生。
所十三先生があんまし仲良くないからじゃない、
う
ん。
え、でも逆に言うと、サーガの方は原作者無視して書いてもいいの？
あの、サーガの方は原作は同じ人、さき先生で、
うん、
絵が違うんですよ。
ああ、所十三先生じゃないんだ。
だからアフターディケイドとかも竹丸、大人になった竹丸が出てくるけど、ちょっとね、その狂気が足り、なんつうのかな、わざとらしいっていうか、
うん、うん、
うん、そんな感じでね、なんですけど、それがね、全部読みたくて、
うん、
電子書籍買ったんですよ。
なってるんだ。まあでも逆に言うとなってるか、そういう作品の方がなってるか。
なんか読んでないけど、
うん、
幕末時代のあの人たちの話もあるんですよ。
龍が如くみたいなことにな
って。まあまあその流れだろうね、きっとね。
なんだ、その流れだって言うけど、全部パクリだろうね、パクリだろうねってことでしょ。アフターディケードとかも。いや、だからそれが、え、まあそうだよね。逆にそういう、なんていうか、言っちゃいだけど、ちょっとコンビニコミックになってたようなね、以前だったら。
うんうんうん、
あんまりこう、超売れ線っていうよりは、まあ、漫画娯楽的っていうか、
コミックバンチ的。
おー、すごいね。うん、皆さん、だだうん、でも、そういったエンブレムテイク2だって売れてるでしょ、
うん、
でも、うん、なんていうかこう、漫画読みの人たちに別に、
そうだね。
ね、注目されるようなものではないけど、この漫画がすごいとかにはならないけど、
うん、
でもそういうやつが逆に今電子書籍になってるか。Kindle Unlimited とか、の漫画って、なんか、ぎょっとするぐらい何これっていうの多いもんね。だ昔だってコンビニコミックになってたよな。
うん。
うん。
そう、だから。
竹書房の怪談本とかさ。
うん。
すぐ、ああいう下船の、下船って言いますか。それ自分も関わってるから言うけど、うん、ああいう、本当にでもサブカルチャー、怪文化のものの方が多いよね。
うん、
そうだね。Kindle Unlimitedとかになりやすいっていうか。
うん。まあ、さき先生のやつも、2010年ぐらい、
うん、
あ、十何年かに電子版解禁とかっていう宣伝ですんで、まあ結構うまいかなみたいな。
そういうじゃあ大騒ぎになったんだ、あの、大滝栄一がサブスク解禁みたいな、と同じような。
絶妙な例えですね。
そう、
ね、うん。そう、だからそれで、そのアンドロイドっていうか、
うん、
タブレットしたら、めちゃめちゃ漫画読みやすくてさ。
まあ、そうだよね。うん。タブレットみたいになんか、ちょっとそれ自体が、なんていうの？きちんとネットにつながっていろいろ、ね、ブラウザーでね、ネットつなげて、かつまあアプリも入れられてみたいなのじゃないと、漫画はちょっと Kindle では Kindle のホワイトペーパーでは、
うんうん、
ちょっとやりにくいよね、あらゆる意味で。
そうだから、その前 Kindle の時に買ってたやつを、うん、Kindle のアプリを入れてタブレットで今読み直したりもしてる
んだけど、
鬼滅の刃とか、あ、こんなに読みやすかったんだみたいな。 あとあの僧帽亭壊すべし、
はいはいはい、
あれめっちゃ面白いね。
そう、俺もこれまだ最初の方しか読んでないんだけど。
うん。あれ、面白いねって思って。
うん。
うん。そういう風に思って。
まあ、俺に相談してきたよね。まあ、そのタブレット、
うん、うん。
なんて言ったんだっけ？ Kindle は読みにくいよね、みたいな。
うん。
漫画読みやすいタブレットなんか知ってますか？みたいなね。
うん。
で、そっから俺もめっちゃ早口でいろんなこと。
そう。
よくぞ聞いてくれましたとばかりにね。
そう。だから僕、返信が1行でしょ。
はい。俺はもうなんか、行っていうか、1セリフごとの行も多いし、それが4つぐらい連なってたりするからね。
うん、
いやいや、でもまあそうだよね。タブレットの方が。だって Kindle 使って買えないじゃん。うん、買えるんだろうけど。 って、俺買ったことないよ。Kindle を使って。パソコンとかスマホで買って Kindle で落とすのはあるけど、
うんうん、
Kindle で Amazon とかにで買えないよね。まあ、Kindle 内では買えるけど。
いや、だから僕はそこがね、
うん、
あの、Kindle 縛り人間なんですよ。
あ、そうです。
あの、
うんうん、
全部の缶を Kindle で揃えたい人なのよ。
まあ、だから、ちょっと待って、で、あの、ごめん、その話にしても、Kindle で買いにくいじゃん。
うん。
ね。まずレベル1のその話からしても、Kindle のものを Kindle ホワイトペーパーじゃ買いにくいじゃん。買えるんだろうけど。
うんうんうん。
で、そっからしてもちょっと、何ユーザーインターフェースというかその、なんとかビリティ。多分なんとかビリティでいいんだと思う。
ユーザビリティ。
ユーザビリティ。そう。が、低いじゃん。で、うん、あと漫画になってくると次の問題があって、様々な漫画サイトやアプリによって、すっごい乱立してるじゃん、漫画って。漫画村だもんよ。ノー漫画村ね。漫画村読んだことない。あんたは漫画村で読む派なんですか。
いや、
漫画村の住人ですか。
後から言うけど読まないんですよ。
はい、で、めちゃめちゃあるじゃん。
うん、
から、それを駆使しないと、いまいち、この電子書籍の漫画をうまく全体的に享受したことにならないと私は主張してるんですよ。ただ菅津さんは Kindle オンリーっていう、まあまだそこかっていう、ああまだそこなんだ、 Kindle オンリー、 Kindle 以外の村から出てごらん、漫画村から出てごらん、まず。いや、漫画村はすごいけどね、漫画村だったら漫画村で多分全部賄えるんだろうけど、
あ、
うん、でもまあそれはもうダメだから漫画村はね、
うんうん、
Kindle 村は、うん、出た方がいいと思いますよ。
それはなんで？
で、だってタダで読めたりするじゃん他の。何笑ってんの？え、何笑ってんの？
ね、そのタダを探すために、例えばじゃあ、わかりやすく、うん、ぶっこみのタクの一巻をどうしても読みたいですと、
うん、
なった時に、なんだろう、なんか漫画のサイトあるよね、いろいろ、
うん、
そういうのを全部循環して、
うん、
あ、これただやんけってなって、そっから読む、じゃあ2巻今度探しますってなった時また別のサイト、う
ん、あ、これ例えば1巻とかはただで読めたりするじゃん、例えばね、うん、それは、うん、まあ、全然それ10個ぐらいある要素のうちの一つだよ、
うんうん、
ただイコール非合法じゃないですからね、おじいちゃん、
うん、
最初に言っておくとね、漫画村とだから一緒にしないでよ、それはその公式がやってるただなんだから。
うんうん、わかるよ。
で、割安っていうのもあります。例えば、まあ、どこのサイトがセールやってるか。そのセールのやり方にもあるじゃん。うん、10冊買ったら 20%、10冊1000円かな。1000円とか2000円買ったら 20% オフになりますとか、その期間限定のセールやってるとかが、まちまちにあります。もちろん Kindle でもやってる時あるよ。だけどそれをまちまちで駆使しないと、得損じゃないですか、ね、いろんなサイトでいろんなことやってるんだから、それを Kindle に縛ったら Kindle は Kindle だけのセールしか享受できないんですよ。なんで笑ってんの？おいおいみたいな、突っ込んでやらなきゃみたいなこと、それはおかしいよ。突っ込んでほしいときに突っ込まないで、真面目な話してるときに、その、バカにしたみたいに突っ込むって何なの？
いや、あのさ、あれじゃない？例えば、その、Kindle なら Kindle で棚みたいになってるじゃん。うん、
要はちょっと待って、だから、まだ、その、いろいろあるお得要素、まだ説明途中だから。
うんうん、
で、もっと重要なのは、そのサイトでしか見れない漫画があります。
はい。
それはそのサイトで連載している漫画があったりもしますね。うん、例えば、まあ、怪獣8号だったらジャンププラスだけですよね。
あ、そうなの？へぇー。
うん。
うん。うん。
そういうの多いよ、今。まあ、出版社が経営する。うん、で、雑誌が、漫画雑誌が経営するサイトだったらね、ジャンププラスとか、うん、あの、サンデーウェブリーとか、
うん。
だし、そうじゃない漫画にしても、電書で読もうとした時に、まあ、買えばいいのかもしれないけど、その、
うん、
9月4日まで例えばやってたラーメン最有機とかは漫画1でしか読めなかったから、
うん、
ね、っていう、まあ、その漫画サイトが作った作品じゃないにしても今その電書で読もうとしたらそのサイトじゃなきゃ読めないっていうのは結構あります。
なるほどね、
うん、だからなんで笑ってんの、ムカつくな。
笑ってないよ。
いや、俺めちゃめちゃ俺理屈に合った常識的な話をして、
うん、ご考説賜ってますよ、うん、
なんかややすんな。でね、あのじゃあ他にもいろいろあるよ。だけどまあ大きく言うとその3つだよね、漫画サイトをいろいろやんなきゃいけない。だからまあスマホだとアプリ入れてやった方がいいと思うけど、ただタブレットの場合は多分ストレージ小さいでしょ、容量ちっちゃいでしょ、
20ギガとかしかない
わ。うん、だから俺はもう Chrome とかのね、 Chromebook 的な使い方で、
うん、
ブラウザでだいたい読めるから、そのアプリで読む方が快適な場合は多いけど、
うん、
でも ブラウザで読めるからもうブラウザで全部読んじゃえばいいよって、サイトにアクセスして、
はい、
っていう風に言いましたよね。
うん、
っていう主張をした。じゃあ次というのが私の主張、萩上吉の主張なんですけど、
うん、
じゃあ次どうぞ。
うん、その際萩上吉さんの
吉ね
吉さんの
タンポン吸いたいな、日の美人とタンポン吸いたいな。荻上吉の腹違いの弟の萩上吉です。
それ結構さ長文できたじゃん、いろんなサイト巡るのがいいですみたいな、はいはい、もう結構読んでないね、あの。
いや
僕としてはね、正直そのまあさっきもちょっと言いかけたけれども、あの Kindle なら Kindle で棚みたいなのがあるじゃない、うん、この買ったライブラリーみたいな、
はい、
あそこにずらーっと揃えたいんですよ、う
ん、はい、
で例えばじゃあね、ぶっこめらたく一巻がピッコマでタダだとするじゃん、
うん、
でじゃあその1巻だけタダでピッコマで読みましたってなって、
うん、
2巻以降は Kindle でどこも有料だったから、
うん、
じゃあ Kindle でってなると1巻だけ Kindle 上はないわけじゃん、
まあ、よくあるのが Kindle Unlimited で2巻ぐらいまでタダっていうのがよくあるんですよ、
うん、
で、例えば俺のおすすめのやつだと一撃っていう漫画ね、7巻でやるんだけど、
はいはい、
あの松本先生、松本なんだっけ、下の名前があれだけど、あのフリージアとか書いた人ね、
は
あ、うん、一撃っていう名、幕末の薩摩藩のやつらがめちゃめちゃするような話、
うん
うん、あんだけど、その 1,2 巻は Kindle Unlimited でタダで読めるので、3巻からとね、どこで買ったっけな、 ebook で買ったかな、3,4,5,6,7 を、
ああ気持ち悪い、
なんで気持ち悪いの、
気持ち悪いよ、もうそれが嫌なんだよ俺。
なんで、
あともっと言えば、はい、もっと言えば、ね、
はいはい、
あの1巻だけ Kindle Unlimited って要はタダで読めます、
はいはい、
で2巻以降有料ですなった場合、
同じ Kindle だとしてもね、
同じ Kindle だとしてもね、
うんうん、
あのね僕ね1巻タダで読んで、タダで読んだとして、うん、2巻以降も買おうってなった時は、
うん、
1巻もう1回買い直します。
怖い、なぜに、
あの棚に並んだ時、ライブラリーに並んだ時に、
うん、
1巻の横に Kindle Unlimited って出るんですよ。
それは自分がすごく得したっていう素晴らしい証明じゃない。
その一巻ただでしたっていうのが気持ち悪いんです、その表示が。
怖い。怖い。クソ漫画ピーポー。それで、ね、いいじゃない。
いや、本当に気持ち悪くて、それが。だから僕は、まあ、言ってることは理解できるのよ。その一巻だけタダとか、タダをなんとか探してっていうのはね。うんうん、なんだけど、とにかく一箇所に収縮させたいの。そのものを。それは、あれにしてもそうよ。その他の物理的なものに関してもそうなんだけど。いや、
物理的なものはわかるよ。それは、うん、同じ場所に収縮する方が効率的にはわかるよ。
うん。うん、
電子書籍は、データなんだよ。怖い。
いやだからこの前カメレオンをさ、
うん、
それこそ最初のうちさ1巻ずつ買ってたんですよ。
うん、
まあ結構前の話ね。
ん、
だけどなんかね、ガス5巻ぐらいをまとめたバージョンが出たの、
うんうん、
あ、これ得やんと思って、買ったら、うん、その1、2、3、4までぐらいまで買ったやつと、合作版1みたいな感じで出てる。うん、気持ち悪い。
俺なんか文庫とコンビニ、コミックで買えるものは買えて、例えばマスターキートンとか、
うん。
で、そこで買えなかったものを、普通の単行本がちょっとちょん、
ちょん、
8巻、12巻。16巻みたいな感じで。だから被ったりしてる話もあるんだよ。ちょっと被ってる話とかもあったりして。
ああ、もう絶対に許せない。
文庫、コンビニ本、単行本。ガチャガチャガチャガチャガチャ。
もうね、本当に。ただ、会長みたいな人が、
うん、
物理版の話ね、これね、
うんうん。
多分会長みたいな性格の人が、うん、デザイナーやってる パターンってあると思うんですよ。
怖い。
特に多いのはゲームね。ゲームとかで、新女神転生1、新女神転生2、3ってあった時に、横に並べた時に、その横の背拍子のデザインが全然違うゲームってあるんですよ。
まあ、はい、はい。
もう気持ち、あともっと最悪なのは、プレステで出てたのに、続編がスイッチのみみたいなやつとか。そしたら、
いや、
はい、箱の大きさが違うわけなんですよ。まあ、
はい、はい。
だから、3、4、5って並べたときに、
はい、
はぁってなるじゃないですか。
いや、それはデザイナーの問題じゃないでしょ。例えが下手すぎるな。それは。
デザイナーとか、まあ、会社の方
が。ゲームしょうがないじゃん、それ、うん。スイッチに変わったりするのは。
う
ん、であ
と、そうだから、
スタッフが変わるんだから、そもそも。それは、マスターキートンの1巻から10何巻までと一緒にするのはおかしいでしょ、話を。
いや、でもだから、とにかく、きちんとしてほしいんですよ。うん、
鬼滅の刃はいきなり20巻以降、半径が変わったりとかしたら、いや、それでしょ、あんたの言いたいことは。もし、
そうそう
もしそんな、こち亀が、こち亀6巻揃えた君は偉いの、最後の6巻目のところだけ、半径が、なぜかアキラのサイズになってたら、それはムカつくよ。それはわかりますよ。だけど、そうじゃないんだから、いいじゃん、別に。
それね、まさに少年純愛組のコミックス版が、
うん
1、2巻だけでかいんですよ。
へぇ。
多分だからちょっとスペシャル枠だった。あんま続かないと思って。
あ、そうだって、少年ジュアリー持ってたけどな。うん、普通の KC コミックスで出てたよね。
そう、KC スペシャルで1、2巻は出てるんですよ。で、3巻以降普通のちょっと小さなバージョンになってて、
うんうん、
でいつまで経ってもそれが変わんないから、それを理由に僕は集めませんでした、本当に。
怖っ。最初に1、2巻のちょっとボーイズ B みたいな展開の時ね、あんまり喧嘩してない時ね。
うん、ちょっとトレンディードラマっぽい、
ね。もう完全にね、
うん、
海でナンパして、ちょっといい感じになった、
そうそうそうそう
女の子が学校の先生として赴任してきたっていうね。
あゆみちゃんね。
うん、2人ともね、あゆみちゃんだけじゃなく
て、ね。はいはいはいはい。うん、そう。いやだから、よく平気ですね、
私も、あと、例えば、最優妖艶伝なんかは、
はい、
諸星大二郎先生の。あれは、双葉社アクションでやってたのが、途中から、後ろ出版になったから、案件がガラッと変わりましたね。
ああ、もう、あるよね、そういうの。うん、うん。
縦長の後ろ出版、創価学会ならではの、
はい、
大長編を出してくれる、ブッダとか、手塚治虫先生のブッダとか、最優妖艶伝とか、仏教絡みの大長編はやっぱり牛尾出版がね、創価学会の力で。
あれ何、創価学会系なの？
もちろんもちろん。はい、
あ、そう知らなかった。へえ。
まあだからやっぱり宗教のね、下支えがあるから、そういう、採算取れなくてもできるっていう。まあでも、そうじゃないですか。で、また、複雑なのが、数年前に双葉社がまた出したね、愛蔵版みたいなの。
はあ、
あれ牛尾出版だっけ、まあ、とにかくどっちか忘れたけど、どっちかが愛蔵版出したの、最優園、妖艶伝を。だそれで揃えれば全部揃うよ。多分、お前みたいなわがままボーイズが多かったんじゃない半径が違うよって。うるせえ、どうだっていいだろ、そんなもん。で、南明法蓮華経だよって思っただろうけど。
はい。
まあなんか愛蔵版出たね。 それならいいわけでしょ。
そう、それならいい。うん。うん、だけどさ、まあ、電子においてもやっぱし。
で、はい。まあ、ありました。まあ、そこの物理においては、私も別に強制はしません。
うん。
で、気持ちはわかるっちゃわかるよ。それはもちろん、俺だってバラバラになるよりは、揃ってた方がいいよ。うん、ただ、あなたたちよりは気にしないってだけでね。
うん、うん。うん。
気にする度合いの違いだよね。100と1と。でも別に、はい、あの、そっちが非常識だって言ってるわけじゃない。
うん。
まあ、非常識っていうか、その、気持ちがわからないわけではない。
うん。うん。
ただ、しかし、これが、電子書籍になってくると、もう話の次元が変わってくるんですよ。俺、LINE でめちゃめちゃ長文書いてて、多分読んでないと思うんだけど。
うん、うん。はい、相入れないと思って
る。初めから対話拒否。電子書籍の場合は、例えば俺はだからさっき言ったように、一撃は1、2巻、Kindle Unlimited 読めるから買いませんでした。3巻以降 ebook で何円以上買うと 20% オフとかになるから買いました。
はい。
うん。で、例えばあとは何だろう、まあ何でもいいんだけど、その ebook で1から3巻まで買って、うん、その時はキャンペーンで5割ポイント付与とかやったから、で、4巻から5巻は Kindle で Amazon ギフト券あったから買って、で、またいい、で、ちょうどその続刊が足すと、2000円とか3000円とかなんか ebook で買えばまた2割あるとか、あと金曜日に、どこだったっけ、PayPay系のやつで買うと、金曜日はお得とかあるから、それがたまたま勝ち合った時には買う。とか、バンラバラに買ってるわけよ。ね。で、それは、まあ、一応、マジで言うと、え、そんなことするのっていう人の方が確かに多いかも。今の時点では。D ブックだったら D ブック全部ね、少なくともその漫画シリーズは。ミステリーという流れだったらもう、その D ブックで買う。
うん、
チェーンソーマンだったら、まあ、そのジャンププラスのやつで買うとか。
うん、
で、やんなよ。っていうふうに思うかもしれないけど、それは、ああ、まだ古の鎖に縛られた哀れな人たちだなって私は思ってます。私のアンチェイン吉田からすると、心の鎖を解き放った。だって、物理だったらわかるよ。その半径がずれるとかね、本棚の中に入れにくくなるとかガチャガチャするっていうのは、でも電子書籍の場合は、どこのサイトで買おうと、どこの漫画、サイト、アプリで買おうと、それはその本を私たちが手に入れてるわけじゃないんだよ。アクセス権を買っただけなんだよ。そのデータにアクセスできる。そのデータ自体はまたどっかわけのわかんないところにあって、天井界みたいなところにあって、そのアクセスする鍵が、じゃあ D-Book であったり、D コミックであったり、E-Book であったり、ね、Kindle であったりっていうだけの話なんだから、鍵が違うだけなんだよ、
はあ、
アクセスするデータは一緒なんだよ、
うん、
だからバラバラに買った方が絶対俺はいいと思うんですよ。そっちが得だから。で、特にその電子書籍のコミックの割引率、ポイント付与率っていうのは、これによって崩れるはずがなかったと言われる再販性、出版業界のね、はい、再販性、定価は絶対崩せませんっていう。
うん。うん。
うん。それを崩すと文化の崩壊になるからって。いう再販性がもう崩れましたね。
なるほど、そのポイントとかを使うことによ
って。定価は実は変わってないんだけど、
うん。うんうん、
50% ポイント付与とかになったらもう実質的には値下げじゃん。
う
ん、
そういうことだね、
うん。うん。そのサイトで使えるクーポンとかだけどね。
うん。うん
うん、だから、まあ、言ってみれば、だから地域通貨、みたいなものだよね。地域通貨、仮想通貨みたいなものによって再販性というものは崩れた。で、それを、うん、まんべんなく使うために、多サイト、多くのサイトを横断することが、今の我々に求められているアクションなんですよ。
うん、
私はもう請求者の入社試験が再販性に対するレポートだったから。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、
再販性に関しては、まあ、多少その時点で調べてるし、
うん、
まあまあ、その時、書いてやればよかったな。ペイペイのポイントつくから再販性は実質崩壊しますに、10年後に。 17、18年後に。
予見してね、書いてみます
。矢野さんも真っ青だったのよ。請求者だけに、真っ青な弓だったと思うよ。
はい。もっとさ、ゼロの話でさ、うん、単純にバラバラに買うと読みづらくない？もう一回読み返すときに。
だって別にそれ、だから、入り口だけの話だ。なんで、うん、そんな手間？1、2回指をポンポンってするわけじゃん。スマホだったら、タブレットだったら。戻るボタンを押して別のアプリとかサイトで、とか、で見ればいいだけの話じゃん。
そうな。まあ、わかるんだけどさ。
うん。絶対バラバラに買うわけじゃないよ。俺だって。
うん。
その別に、同じことだったら同じサイトで買うよ。
うん。
それはもちろん、指ポンポンの労力分があるから。
はい、はい。
でもそれが例えば、何百円とか千円、二千円得するんだったら、指ポンポンよりも、そっちを選んだ方が得じゃないですか。で、そこに対する、心の抵抗だけじゃん。指ポンポンの労力じゃないでしょ。うん、多分心の抵抗でしょ。
ああ、そうだね。うん、
それは、
まあ、うん。
イニシエの鎖に縛られてるだけ。何ら実質的なことじゃないから。
あ、そうだな。まあ、あと棚にな、そのな、並んでない。
その棚も、まやかしだからね。その棚があるわけじゃないからね。Kindle があんたみたいな人たちを囲い込むためにやってる幻覚なのよ。鉄郎。
まあでも、うん、まあ、
でも、ね、鉄郎、目を覚ましなさい。
うん、それはわかるわかる。僕もね、僕みたいな人がお客さんでいることを想定して、うちの作品って毎回ナンバリングをメニュー画面に入れてるんですよ。ナンバー130いくつみたいな感じで。
それは歯抜けが嫌だっていう感じになる
から。そう、歯抜けが嫌な人が間を買うっていうことを想定してね。
うん、うん。
うちの作品もそういう風にしてるんだけど。
まあ、それはでもまやかしではないじゃん。だって、その128買って130になったら129もあったんだっていう情報は与えられるんだから、私、それは事実なわけじゃん。
うん、うん、うん。
それは、俺が言ってる惑星キンドルのまやかしではないとは違うじゃん。
まあまあまあ、そうか。
ダメっすかって、鉄郎が言うあれじゃないじゃん。
はい。まあ、ねえ、でもねえ、なんか、そうか。
なんで、アンチェーンすりゃいいじゃないか。心の鎖を解き放ってば。
ポイントってさ、単純にさ、うん、使いこなしてる、
うん、うん。俺結構もうすぐ消費しちゃう。全部のやつを。
あ、てか貯めてるんだ。なんか。
いや、だ貯めない。あ、なんかパッと来たらすぐ次の買い物で使ったりする。
なるほどね。はい、わ、うん、かりました。
いやいや、反論してくれよ。なんでそれ。そうか、なんかやだな。ま、いいや、わかりました。じゃないんだよ。議論になってないじゃん。対話に。
いや、本当にさ、やっぱね、嫌なんだよね。その、一つのとこに収束させたいっていうのが一つと、
うん、
まあ、あとなんかね、安さを求めていろんなとこ回る行為があんまし好きじゃない。
こじきって言いたいんですか？だって、それがさ、
うん、
版元とか、作家さんに還元されないんだったけど、別に還元されるからね、1円もたがわず。そのクーポン使おうと、サイトのキャンペーンで買おうと、サイトのキャンペーン中に買ったから、作家さんにはちょっと支払い、そっちの方 20% オフにしますね、とはならないからね。なってんのかな？さすがになってないよね。
なってないと思うよ、それは。うんうん、まあ、あとさ、よくいるじゃん、ほら、海外とかでさ、だから、タイ何？タクシーその、100バーツもらったの？俺だったら20バーツでいけるよ。
だから、それをと一緒に、それと一緒にしないでくれ。
そういうのがあんま好きじゃないので、っていうのはあるよね。
うん、はあ、それと一緒にしないでくれ。なんでおかしいじゃん。いやいや、だって、俺が5年って安くしてもらってるわけじゃないんだよ。
いや、わかるよ。わかるけどさ。
それでタイのタクシーと違うじゃん。だって、それと。
か
向こうが提示してんのに。
うん、安さで
20バーツでいいよっつって、あ、はい、20バーツ、あ、いい良心的なタクシーの運転手でよかったな、20バーツで払って降りて、20バーツだったらタクシーの運転手がね、すごいぼったくらない人でよかったねって言ったら、今、菅田さんに、100バーツ 払うのが惜しくて200バーツ払ったんですか、俺なんかそういうの苦手だわって。あなたの例えで言うとこういうことになりますからね。
いや違う違う、だから要は俺だったら握って20バーツまで下げさせるねみたいな入手といるじゃん。
うん、いやだからその例えを俺は言ってないの。俺が言ってんのは向こうが20バーツでいいって言ってる。
いや、その人は値下げをしてくれって言って下げさせてるかもしれないじゃん。
わかってるよ。だから例えが違うんだっていう例えを出してんの。
いや、まあ単純にあんまお金のことでぐらぐら言いたくないな。
むかつくわ。じゃあお前、そんなも車もっといいやつ買えよ、じゃあ。レクサス買えよ、レクサス。レクサス買ってガンガン壁にぶつけて、あ、全然いいからって保険も任意入らないでね。
レクサス実費払いますよ。まあ、ね、まあ、でもわかりますよ。気持ちはわかります。そうだね。まあ、やってみようかな、でも試しに。このピッコマとか有名でしょ。
だからいつもピッコマしか例を出してないけど、何でもありますよ、コミックシーモアとか、ガンガン CM してるじゃないですか。
え、あれさ、何、うん、そこでしか読めない漫画もあるわけ。
いや、だからその、それもある。今結構そういうの乱立してますよ。オリジナルの。それこそネットフリックスオリジナルみたいな漫画がね。で、もう電子書籍の、フォーマットっていうのもあるから、もう演出、書き方自体が、割と変わってきてるからね。
あ、そう、確かに、Kindle ですごい見づらいのは、両サイドのページに絵描いてるときすごい見づらいよね。
あ、見開きのときってこと？
見開きの。
それは旧来通りの漫画の描き方だから、タブレットでこう大画面のインチで見ないと、で、横にするってことでしょ？
そうそうそう。
だから、それが旧来の漫画の演出の仕方、それこそ石森章太郎とかですよね、見開きやったね。うんうんうん、紙媒体の時の演出と電子書籍が反りが合わないからっていうのの昔の例よ。だからタブレットで見ないとっていう。だから違う、うん、その逆です。タブレットや、まあ、スマホで見るのに特化した紙媒体ではありえない演出、書き方というものがもう出てきてる。まあ、特に韓国と中国ですね。
あ、それはちょっと興味ある。確かに。はい、うんうん、
例えば大塚英二とかがずっとなんかもう そういう漫画描いてるけどね。あの猿でも分かる漫画教室みたいな感じで、
うん、
縦スクロールのわけや。
あ、でもそれってあれだよね、それこそ Kindle にはないよね、
うん、あ、そうだね、 Kindle では読めないだろうね。
ああ、それはちょっと興味ある。確かに。
でも日本の漫画を、縦スクロールに変換したりもしてるよ。もともとだからそれ言ってみようからね、縦スクロールでこう小回りが見開きの2ページにポンポンポンって小回りがあって、視線誘導がラジオじゃ伝えにくいな、まあこう左、うん、右から左にこういって、うん、で、見開きで言えば2ページ目の左上の部分にその見開き全体をの雰囲気を決定するコマをポンって置いたりとかね、うん、あとその登場人物のその視線の動きとともにコマを割っていって、でその吹き出しがこういう風に配置されていってっていう、
うん、
でカメラのこうカットバックであったり、うん、動きであったりっていうのがそれに合わせてっていう演出方法が、まあ、どんどん研磨されていったわけじゃないですか。洗練されていってね、ずっと戦後以降。だけどもそれではあのガジェットが違くなっちゃったから、
うん、
縦にこう読んでいくと、で、吹き出しの位置とかも全然違うんですよ。吹き出しは逆にそうコマから外れていいわけ。
うん、
見せる絵とかがね、
うんうん、
のコマから外れた方が読みやすかったりとかね。
うん、
コマの中に収まらないで。
うん、
で、もてはコマがなくてもいいわけ。人物たちが例えばロングショットであったら、もう白バッってなって、それこそあのベゼルの外にはみ出していいわけよ。まあ、うん、スマホ自体が枠みたいなことになります
よね。はい、ああ、なるほどね。
っていうような演出が、どんどんどんどん、こんな単純な話じゃないよ。もっと複雑な話なんだけど、出てきてるし、で、面白いのが、静かなるドンとかをそういう風に変えてんだよね。多分ね、ああいう漫画だったらやりやすいんだよ。それこそ漫画娯楽とか、コンビニコミックになってるような、
うん
うん、まあ、エンブレムテイク2とかはもうちょっとやっぱりね、絵がすごいしっかりしてて、こう、
うん、
ね、演出もしっかりしてるからだけど、 静かなるドンとかは多分やりやすいんだろうね。
なるほどね、うん、
縦スクロール
に、まあ、うん、確かにそれが増えてくると、
うん、
もう完全にその紙媒体が親としてあるっていうのじゃない漫画が、ね、増えてくるとさ、
うん、
まあ、Kindle は確かに時代遅れになってくるかもね。
あるし、あともうちょっと絶妙なところで言うと、怪獣8号なんかはまさに、
うん、
愛の子みたいな感じでやってるっていうのは、
うん、
言われてますね。もちろん、うん、ね、紙媒体で紙でコミックスで単行本で発売されてるか、それで読んでもいいんだろうけど、でパッと見開きもあるけど、うん、決めの見開きとかありますよ。旧来通りの漫画のセオリー通りの。で、その見開きの書き方が、例えばこうスマホで読んでいるときに、もちろんあれ縦スクロールじゃないけど、
うん、
1ページずつ出てくるわけじゃん。
うん、
津田さんもこれ見開きが見にくいって言ったように、
うんうん、
右のページ左のページっていうのがポンポンって出てくるわけじゃん、時間差で。だから横で見たときはきちんと見開きになってるんだけど、縦で見たときはその見開きは例えばこう殴っている主人公のちょっと顔入らないぐらい、まあ顔入るぐらいのところが向かって右ページで、で左ページに殴られてる敵のやつみたいなので、その時間差もあると。本当は1枚の見開き目なんだけど、
言ってみればいいんですよ。なるほどね。
あの、分割するときは分割するときで、あのリズムというか時間差が生まれるっていう、
あー考えられてんな、
多分これ誰かが言ってたこと、俺が考えたとして俺頭いいね。でも今わかんない、誰か言ってたかと思う、うん。
まあだからしたらもう本当にね、
うん、
Kindle はそのうちさ、そういう旧態然とした漫画のライブラリーになるかもしれないね。まあ今のままだとね。
まあそうだね、漫画に関してはね。ただまあもちろんそれ縦スクロールだけが席巻する世の中にはならないと思うけどね。
まあ今多分試行錯誤の段階だよね、いろいろね。あのすごい初期の頃に、
うん、
カメレオンでさ、やっぱしそういうのあって、
ほう、
でカメレオン電子時計が早かったんですよ、
はいはい、
でやっぱどっかのサイトが、
うん、
あの吹き出しが押すたんびに出てくる、
はいはいはいはい、
でしかも喋る、
まあそれはちょっとまた違うんだけどな、それはなんか特典みたいな、
やさはみたいな感じで喋るのがあって、
うんうん、
あこれはダメでしょうって思ったらやっぱし続いてないっぽいから、うん、
ただ吹き出しが押すたびに出るとかは、ね、まあ、演出の一方向性としてはありだと思うけどね。
うん、
多分あるよ、中国とか韓国の漫画で。
結構割と、
うん、スタンダードになりそうだよね。うん、
まあ、今それこそほら、コンピューターで書いてるからさ。
うん、
だから余計にそれがやりやすいんだよね。
単純にレイヤー変えるだけだもんね。うん、
だってあの、今日の滞在の最新刊を買ったんですけど、
はい。
絵じゃないもんね、ほとんどね。
ああ、トレースしたね。写真をトレースした。
もう写真を貼ってるだけですよ、うんうん。犬の絵とかひどいよ、ちょっと。
生物はさすがに描いてほしいよね。建物はいいけど、
うん。そう。犬完全にもう取り込んでるからね。
うん。
なるほどね。
いや、だからそういうのが、なんていうの、まあ、映えるというか、作品の雰囲気に、世界観に適してるんだったらね。ギャミキン牛島くんとか、あの九条の大罪みたいなのは、まあ、嫌な感じの背景、
はいはいはい、
無機質なちょっと心に来ない、
うん、
と街の背景風景の方がいいわけ、うん、でそこに人ちゃんと絵手で描いた人物たちがいるから、まあ、作品の世界観に合ってるのはいいんだけどね、まあ、確かに犬は描いた方がいいよね。
だから寝っ転がって、うん、あの金玉をむき出しにしてる犬が写ってるんですけど、うん、もろ写真なんですよ、
うんうん、
結構びっくりしましたよね、うん、まあでも分かったよ。そしたらピッコマ
だから、ピッコマなんでピッコマ
したの？ピッコマからいくか。
知らねえよ、俺ピッコマ使ったことないからどれだけいいのか分かんないけど。
うん、
うん、
そっか、まあでも確かに言ったように、うん、その、うん、ね、あの値引きをしませんっていうのが実質的に崩れてるっていうのは確かだよね。
はい、また再販性の話に戻るとね、
うんうん、あの今までさ、確かにほら紀ノ国屋とかポイントカードとかあったけど、
はいはい、
もう全然ビビたるもんじゃん、
はい、
あの、ヨドバシほどたまんないしさ。
うん。だし、ヨドバシも未だに本はそんなたまんないからね、うん、ポイント。
ああ、そうなんだ。うん、ああ、だから、ね、それに比べてがっつりね、そうやってやってってなるとさ、うん、まあ、崩れつつあるのかもしれない。
まあ、だけど、やっぱり、まあ、その、みんな言ってることだけど、近年、最近、ここ1年ぐらい、あの、きちんと出版社主導で、ネットフリックスとかアマゾンプライムみたいな、がっつりしたサブスクみたいなものを作らないといけないっていうことは言ってるけどね。やっぱり今乱立状態じゃん。
そうだね。
うん。これだと続かないんで、
うんうんうん。
きちんとこう、一本化したようなものを作らないと、業界自体にあんまり良くない。
うん。
うん、で、その一本化したものがまたさらにオリジナル作品を作る体力も出てくるわけじゃん。もうちょっとまとまった方がいいかもしれないね。
そうね。だからその、まあ、あとね、うん、ナンバリングをちゃんとしてほしいって話ですよ、本当ね。
なんで？
いやいや、さっき言ったデータ版であってもさ、
うん、
ちゃんとこう、ね、してほしいよね、そうだね。ぶっ込みのタクだって全部その、本家のぶっ込みのタクだって電子版で
しょ。いやいや、だからナンバリングなくなるでしょ。この流れが続いたら。1巻、2巻っていうのは、
うん、
あの、物理的に紙媒体では、ひとまとまりが、容量がね、あの、限界があるわけじゃんよ。空間的に。うんうん、でも、電子書籍になってきたら、その1巻、2巻っていう概念はなくなる可能性あるよね。
そうだね、そうだね。うん。
うん、で、それが嫌なんでしょ。それ嫌だっていうのは、あの、古の鎖に心を縛られてるからです。だって、実質的に何の、
あれなのよ。
幻想じゃんだ
って。善悪のクズって漫画わかります？
はい、はい。
あれも、善悪のクズが第2部になって、あの、下道の歌っていうタイトルに変わるんですけど、はいはい、下道の歌しか配信されてないのよ。
ほう。
善悪のクズは5巻まであるんだけど、その5巻は配信されてないの、
ね。まあ、紙で買えばいいってことだよね。
だからもう紙で買ったよ、この前。
買えばいいじゃん。買えばいいじゃん。
いや、紙なら紙で揃える。電子なら電子で。
いいじゃん、作品が違くなってんだから。あれが。シリーズが違くなってんだから。
うん、そう思いましたけどね。
はい。
わかりました。その鎖からじゃあ解き放たれようと思います。
アンチェーン。
はい。